桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸のセンディスタッシュ。かめる
みなさん、こんばんは。市川市元八幡からお送りしています、桜子のサクチャンネル、パーソナリティの桜子です。6月も中旬になりまして、今日は6月14日になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして明日6月15日はなんと千葉県民の日ですよね。皆さん学校行くよっていう方はお休みかな、ね、どうなんだろう。学生さんたちはお休みなような気がしますが、はい、まあ、あのお仕事ある方は普通にお仕事ありますよね。うん、私もあります。というわけで明日もね元気にやっていこうと思っていますが、なんか千葉県民の皆さんにとってはね、千葉県民の日ってちょっと特別な日なのではないでしょうか。そしてそして実はもう一つね、明日6月15日はスタジオジブリが設立された日でもあるんだそうです。ということで今回は千葉県民の日のお話と、後半ではスタジオジブリ作品の中から久しぶりに映画紹介です、風立ちぬをご紹介していこうと思います。桜子のサクチャンネル、今夜もぜひ最後までお付き合いください。さてここからは明日は何の日のコーナーです。明日6月15日の記念日や出来事をいくつかご紹介していきますよということで、まず一つ目、冒頭でも触れましたが千葉県民の日ですよね。実は千葉県民の日は明治6年6月15日に木更津県と印旛県が合併し、現在の千葉県が誕生したことに由来しているんだそうです。県民の日を記念してね、県内各地でイベントや施設の無料開放、割引なども行われているそうですよ。皆さん小学生の頃とかね、県民の日ってちょっと特別感ありませんでしたか。やっぱりね、千葉県の学校はお休みになるところも多い、ほとんどがそうなのかな。というわけでね、ワクワクしていた方も多いんじゃないかなと思いますが、私はね、千葉県民の日は学校のみんな、ほとんどが多分ディズニーに行っていたんじゃないかなっていう思うくらいに、千葉県民の日ね、ディズニー行くと同級生に会いましたなんかね、私が学生時代はディズニーが、まあ、今よりかは値段も高くなくて、あと千葉県民の日に割引をねしていたような気がするんですが、今はどうなのだろうかちょっとわからないですが、はい、皆さんは明日どっか行くよっていうご予定はありますか。ちなみにね、栃木県も今日県民の日なんだそうです。そして今ちょっとね調べてみたんですが、この千葉県というね名前の由来、皆さんご存知でしょうか。実はこの千葉という名前にはね、いろんな説があるそうなんですが、最もメジャーな説は言葉の通り数多くの葉っぱ、千の葉っぱがびっしりと生い茂る緑豊かで生命力にあふれた土地という意味から来ているそうですよ。へー、知らなかった。田舎っていう意味ですかみたいなまあね、最近会った友人とも話したんですが、なんか千葉って聞くと田舎っていうイメージあるみたいなことを言われたんです。でも千葉県民の私としては、まあさすがにね、東京様には勝てないですよ。東京様、神奈川様、はい、まあ神奈川ね、みなとみらいとかもう都会な場所がたくさんありますからね、はい、勝てないと思ってますけれども、3番目には来ると思ってるんですけどね、個人的には。どうなんでしょう はい、埼玉の皆さんすいません、勝手に埼玉がライバルだと思ってるんですけどね。埼玉の方聞いていらっしゃいましたら申し訳ないんですが、千葉の方が勝ってるんじゃないかなと思ってますよ。はい、異論は認めます。そして続いて2つ目、明日生姜の日だそうです。これは石川県にある恥神神社という日本で唯一の香辛料の神様を祀る神社に由来しているそうです。奈良時代、深刻な干ばつに見舞われた際に雨乞い祈願をしたところ、満願の日に綺麗な水が湧き出ました。その感謝の印として干ばつでも自生していた生姜をお供えした日が6月15日であったと伝えられているんだそうです。実はこの生姜ね、これからジメジメする梅雨の時期こそ大活躍するものなんだそうです。強い雑菌作用があるので食中毒防止、食中毒予防にもなりますし、胃腸を活発にして夏バテを防ぐなんていう効果もあるんだそうですよ。そしてお寿司にね添えられているガリも実は食中毒を防ぐための先人の知恵なんだそうです。確かにガリってなんであるのって言われたら、なんかお口直しかなって勝手に思ってましたけど、そんな食中毒を防止するための役割もあったんですね。知らなかったです。はい、明日はね冷ややっことか生姜焼きなんかを食べて美味しく元気に過ごしてみてはいかがでしょうか。そして最後もう一つ、明日6月15日は大人から子供まで愛される、そして桜子も愛しているスタジオジブリの設立記念日でもあります。イエーイ。今から41年前、1985年の明日、東京の吉祥寺駅の近くで産声を上げたのがスタジオジブリになります。前年に公開されて大ヒットした映画風の谷のナウシカの制作会社トップクラフトを新しく組織し直す形でスタートしたのがスタジオジブリなんですが、当時から宮崎駿監督や高畑勲監督といったね、日本を代表するトップクリエイターたちが名を連ねていたんだそうです。そんなスタジオジブリとしての記念すべき第一作目が、次の年1986年に公開された天空の城ラピュタなんだそうですよ。バルスっていうね、セリフでも有名ですよね。ちなみにね、このジブリという名前はサハラ砂漠に吹く熱風というね意味のイタリア語に由来しているんだそうです。第二次世界大戦中のイタリアの飛行機の名前でもあったことから、大の飛行機マニアである宮崎駿監督が命名したとされています。はい、ジブリという名前ですね。熱風なんかいいじゃないですか。日本のアニメ界に熱風を巻き起こそうというね、熱い決意も込められているんだそうです。明日はお気に入りのジブリ作品を見ながら過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで、明日6月15日は千葉県民の日、生姜の日、スタジオジブリ設立記念日などいろんな記念日がある一日でした。以上、知っていると明日がちょっと楽しくなるかも、明日は何の日のコーナーでした。続いては桜子の今これが気になるのコーナーです。今週は私が今一番気になっている地元市川市のとってもおめでたい最新ニュースと、この週末に家族で楽しめる大注目のイベント情報の2本立てでお届けします。まず一つ目の気になる話題はこちら、じゃじゃん。市川市がとんでもない大台を突破したというニュースです。皆さん、市川市の人口が今年4月1日にですね、50万人に突破したことをご存知でしょうか。ちょっとね、ラジオでも触れたような気がしますが、50万人ですよ。本当にね、大きな増しになったなと思いますが、このね、50万人の、記念すべき50万人目の方は赤ちゃんだったそうですよ。うん、すごく可愛い赤ちゃんでした。それを記念して6月8日には市役所で50万人目の市民をお祝いするセレモニーが行われました。そのね、赤ちゃんも実際に、はい、来ていて、セレモニーに、はい、参加していましたよ。 そして今このね、人口50万人到達を記念した限定シールが市川で無料で配られているらしいんです。皆さんゲットしましたか？このシールにはね、市の新しい広報キャラクターとして名前が決まったばかりのカワウソのイッチとレッサーパンダのカッチがデザインされていて、これがとっても可愛いんですよね。あの、前からね、名前はついてなかったんですけど、このイッチとカッチね、すごく大活躍してまして、市川の広報で。はい。とっても愛らしいキャラクターなんですが、この度名前も決まりまして、そんなイッチとカッチのシールが配られています。現在、市役所の第一庁舎、行徳支所、大柏出張所、市内の子ども館などで先着1万枚限定で配布されているんだそうです。私はちょっとまだねゲットできてないんですよ。実はね、今日ね放送ありましたね、カズハの統括活難大調査、ヤバイツバイドライのパーソナリティをね担当しているカズハさんと、このシールをねもらいに行こうっていう話をしてたんですが、ちょっとね予定が合わず、はい、まだ行けてないんです。もうなくなっちゃったかな、どうなんでしょう。はい、なくなり次第終了とのことなので、欲しい方はねぜひ早めにゲットしてみてください。もしかするとちょっとこの放送されている頃には終わっちゃってるかもしれないですが、ちなみにね、今月下旬にはそんなイッチとカッチのね、LINE スタンプも販売される予定だそうですので、皆さんぜひぜひこちらもチェックしてみてください。そしてね、市川市の市役所の第一庁舎ではこのイッチとカッチの企画展も開催中なんだそうです。シールをねもらいがてら覗いてみるのもおすすめですよ。続いて、明日6月15日は千葉県民の日ということで、お休みだけどどこに行こうかなと思っている方に一押しのイベントが2本目の気になる話題です。こちら紹介していきますよ。6月13日から15日月曜日、明日までの3日間、道の駅市川で県民の日イベントが開催されています。テーマは見るば知るば守るば千葉、これいいですね、語呂がいいですね。見るば知るば守るば千葉、はい、大人も子供も楽しめる仕掛けが満載のイベントなんだそうです。こちらのイベント特に注目なのが、午前10時から開催されるカードゲーム大会です。こちらのゲームの名前、食べ頃王座決定戦2026夏の陣だそうです。なんかすごくね激戦になる予感がしますが、これは道の駅オリジナルの地域の特産品をテーマにしたカードゲームだそうで、予選と本戦を行って初代の食べ頃王を決定するイベントなんだそうですよ。皆さん、初代の食べ頃王になるチャンスは明日だけかもしれません。はい、ぜひぜひ皆さん参加してみてください。なんと優勝者にはね、旬の夏野菜詰め合わせセットがプレゼントされるそうなので、これはね燃えますね。皆さんぜひぜひ参加してみてくださいよ。この他にも15日明日のイベントには、プロの料理人による包丁研ぎや専門学校の学生さんによる鍼灸の施術体験なども行われるそうです。3日間を通してね、千葉県の魅力を学べるパネル展もやっているんだそうですので、あとはもちろん道の駅ですからね、市川の美味しい特産品やグルメもたっぷり楽しむことができます。人口50万人を迎えてますます盛り上がる市川市、ぜひね明日は記念シールや新キャラクターに注目しつつ、道の駅市川の県民の日イベントへ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、桜子の今これが気になるのコーナーでした。ここで一曲お届けします。千葉の魅力をちょっと愛のあるいじり満載で歌っているこの方の曲です。花輪で千葉県、どうぞ。花輪で千葉県お届けしました。さて、ここからは今日のテーマトークということで、明日6月15日はスタジオジブリ設立記念日ですよね。 1985年に東京の吉祥寺駅の近くで設立されたスタジオジブリは今年で41周年を迎えます。ということで今回はそんなジブリの誕生日にちなんで数あるジブリ作品の中から宮崎駿監督の飛行機への愛とこだわりが詰まっているこの作品をご紹介します。風立ちぬです。映画風立ちぬは2013年公開、監督は宮崎駿監督です。主人公堀越二郎の声を担当したのはなんとエヴァンゲリオンなどで知られる映画監督の庵野秀明さんです。主人公は飛行機に憧れる少年堀越二郎、ゼロ戦の設計者堀越二郎さんと文学者の堀達夫さんという2人のね、実在した人物をモデルに美しい飛行機を作りたいという夢に向かってまっすぐ生きた一人の青年の姿を描いた作品です。そんな主人公の堀越二郎は美しい飛行機を作りたいという純粋な夢を持ちながら成長し、やがて激動の戦前戦中の日本で航空機設計者として活躍していきます。その中で出会うのがヒロインの直子。この2人の切なくて美しい恋愛模様もこの作品の大きな見どころの一つです。私ね、この作品初めて見た時は正直大人向けのジブリだなぁなんて思ったんですよ。トトロだったりとか魔女の宅急便みたいなファンタジーでね、分かりやすい冒険があるわけではなく、夢や人生、恋愛、仕事、そして生きることそのものについてまっすぐに描かれている作品なんですよね。だからこそ子どもの頃に見た、映画館で見たあの時よりもいろんな経験をした大人になってから見る方が心に深く刺さる作品だなというふうに思います。そんな風立ちぬですが、明日ジブリの誕生日を迎えるにあたって、ここを知るともう一度見たくなるというね、ディープな裏話を今日は3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちら、映画の中の音の秘密です。劇中にはね、たくさんの飛行機が出てきて、プロペラが回ったり、エンジンが火を吹いたり、あとは関東大震災の凄まじい地響きのシーンなんかもあります。あのリアルな音、実は全部ですよ、人間の声、つまり口で出した音なんだそうです。宮崎駿監督の機械の音であっても人間の体温や営みを感じさせたいというね、とんでもないこだわりからスタッフさんたちが声を重ねて作った音なんだそうです。意識して聞くと、あ、これ人の声だな、確かにってわかるようなね、音になってますよ。本当に鳥肌が立つので、皆さんもぜひぜひ注目して聞いてみてください。そして2つ目は主人公二郎の声です。先ほど庵野秀明監督が主人公の声を演じているとお伝えしましたが、実は庵野さん、若い頃にジブリのナウシカで巨人兵のね、シーンを描いた宮崎駿監督のいわば弟子なんです。宮崎監督は現代で一番必死に傷つきながらアニメを作っているのは庵野だ、あいつの飾らない不器用な声が一番いいと庵野監督を抜擢したそうなんです。プロじゃないからこそのね、まっすぐで飾らない声がこの映画に最高のリアリティを出しています。そして最後3つ目、宮崎駿監督は本来大の平和主義者なんだそうです。でも大の戦闘機マニアでもある。これって本当にものすごい矛盾ですよね。美しい飛行機を作りたいだけなのに、時代のせいでそれが戦争の道具になってしまう、この苦しみと葛藤は主人公の二郎の姿であり、そのまま宮崎駿監督自身の心の叫びでもあったと言われています。以上、こうやってね、背景を知るとこの作品のキャッチコピーや劇中に出てくる言葉がさらに深く聞こえてきます。この映画の有名なセリフご紹介します。風立ちぬ、いざ行き目やも。フランスの詩人ポール・バレリーの詩の一節で、風が吹いた、 さあ生きようという意味。人生には思い通りにいかないことや辛いこともたくさんあるけれど、それでも前を向いて今ある命を精一杯生きよう、そんな強いメッセージが込められています。スタジオジブリが歩んできた41年の情熱、そしてクリエイターたちの魂がぎゅっと詰まった風立ちぬ、忙しい毎日の中で少し立ち止まって自分自身のことを見つめ直したくなる、そんな作品です。まだ見たことがないよという方も、しばらく見ていないなという方も、ぜひこの機会に手に取ってみてください。それでは映画の余韻に浸りながらこの曲をお聴きください。映画風立ちぬの主題歌、荒井由実で飛行機雲。
桜色列車そよ風のように走る、
市川市元八幡からお送りしました桜子の咲くチャンネル、そろそろお別れのお時間です。今夜は千葉県民の日のお話と、スタジオジブリ設立記念にちなんで風立ちぬをご紹介しました。ジブリ作品ってね、子供の頃に見た時と大人になって見た時で感じ方が変わる作品が多いというのが、私も大好きな魅力の一つです。あの時はいまいちだったけど今見るとわかる、そんな作品がたくさんありますよ。皆さんのお気に入りのジブリ作品もぜひぜひ教えてください。番組へのお便りはメールアドレス全部小文字で saku_channel@fmu.co.jp saku_channel@fmu.co.jp までお寄せください。そしてサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っております。市川うらら FM のホームページウェブラジオから日曜日を選択、サクチャンネルの番組ページからお聞きいただけますので、皆さんぜひぜひ過去の放送もチェックしてみてくださいね。それではまた来週日曜の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。またねー。